千葉文化放送。
参りまして、今喋ってるのは僕ひろしなんですけれども、今日はですね、僕はカミスというところによく行くんですけども、カミスそのものが目的地だったり、その先にある鹿島が目的地だったりとかするんですけども、今日はその鹿島に行くためにカミスを通っていたらばですね、イラン料理って書いてある看板を見つけて、って思ったんですね。よく通る道なんですよ。いつも通る道でそんな看板が出ているのに気がつきまして、いや、知らないうちにここ1週間のうちにこんなお店ができたんだなって思ってびっくりしたんですけども、それで要件をですね済ませて、フットサルの試合があったんですけども、2試合やって4対2の負けと2対0の負けっていうね、2連敗を喫してきたわけなんですけども、それで帰りにまだお店が開いていたので、せっかくだからちょっと寄ってみようと思って晩ご飯食べてたんですけども、寄ってみたんで、その寄った後の話をちょっとしようかなと思っているわけなんですけれども、まずこんなところにイラン料理のお店があったんですね、全然知りませんでしたよっていう話からするわけなんですけども、ここでも驚いたことに、今これ撮ってるの8月も終わろうかというタイミングなんですけども、5月からあそこで商いをしてるという話で、僕5月からですねこの8月までにあの道を何回通ったことやらと思うわけですよ。だいたい行きすがらに通る道なんで、大体僕行きっていうのは時間に追われてギリギリ着くか間に合うか間に合わないかってくらいのタイミング、そんな時間的猶予の中で走ってるんで、あんまり周りを見てはいないんですけども、それにしても本当にこんなに気がつかないことがあるものなのかと思って、でそれとはまた別の話なんですけども、僕には高校時代から友人っていうのがおりまして、で今日はその友人とちょっとランチをですねしてきたんですね。でその席で友人が左手で箸を使っているのに気がついて、あれと、左手でご飯食べてるんだねっていう風に話をしたらば、いやもう高校時代からずっとだよっていう風に言ってて、そうなの、気がつかなかった、なんでっていう話をしたらば、その説明をするのも何回目かなんだけどねっていう風に言われて、っていうね、それも全然覚えてなかったんですけど、理由を聞いて思い、そうだなって、この話したなっていう風に思い出したんですけども、でも本当に忘れてて、で、そのお昼ご飯を食べたお店の向かいに沖縄料理のお店っていうのがあったんですけども、去年できた店なんですけども、今そのうち機会があれば入ろうかなっていう風に思っていて、今日このお店を出て前見たら違うお店が入ってるんですよね。ここもですね、そんなに頻繁にではないですけども、でも2週間に1遍ぐらいは前通ってるんですけども、でここもやっぱり5月ぐらいには閉店してたよっていう話なんですよ、その沖縄料理のお店っていうのが。なんで、僕はその常日頃から周りにあるものの変化にも気がつかないし、もう20年も付き合ってるような友人のちょっと変わったポイントっていうのも気がついてはすぐ忘れるっていう、要するにお前は一体何を見てるんだっていうことですよね。その興味の対象じゃないことに関してどんだけ集中力がないんだっていう風にちょっとですね、へこむというか、別にへこみはしないんですけども、驚きましたね。俺すげえなって思いましたね、悪い意味で。で話を戻すんですけども、それだけで、そこに長いことあったのにも気がつかなかったっていうのがまず驚きだったんですけども、 で、それで、まあ、ご飯をね、食べに入ったわけなんで、どういったものを食べたかというとですね、皆さん、イラン料理っていうと、一体どういうものがあるのかって、どんなものをイメージします？イラン料理って言えば、これだよねっていうのって、ありますか？僕は、ないんですよ。で、おそらく、同じようにイラン料理といえばこれっていうイメージがない方も多いと思うんですけども、でメニューを見て、あ、これは知ってるなっていうものはやっぱりケバブですね。まあシシカバブっていうのと多分同じものだと思うんですけども、シークケバブとかシークカバブとか、その表現には多少幅があると思うんですけども、ただ僕ら世代はですね、ジャンプ世代は、ジャンプっ子世代は多分筋肉マンの初期の頃でシシカバブシシカバブっていう風に出てきていたので、そのイメージからそこで強く刷り込まれているので、シシカバブっていうのが一番しっくりくるんじゃないかと思うんですけど、まあそれですよね、があるんですけども、ただそのシシカバブっていうのは一般的にはこうトルコ料理といえばっていう風に出てくるものでもあるので、まあ、イランならでは感ってちょっと少ないと思うんですけども、まあそのシシカバブ料理っていうのがあちらいくつかありまして、で他にゴルメとかですね、ゲイメとかモルグとかっていうのがあって、これはそれぞれセットもあってですね、モルグというのが骨付き鶏肉の骨付きのもも肉のトマト煮込みで、死体安置所とかじゃないんですよ、モルグって言ってもね。でゲイメっていうのが誤食の多い雑誌とかとは関係なくて、ラッペ豆と牛肉のトマト煮込みっていうことで、まずラッペ豆っていうのがどんな豆なのかっていう絵がまるっきり出てこないですけども、まあそういう豆の煮込み料理って、まあ定番ですよね。ブラジルのフェイジョアードとか出てきますよね。そして最後にゴルメなんですけども、ゴルメっていうのがミックスハーブと牛肉のレモン煮込みということになっておりまして、これがですね、それぞれルックスが違ってるんですけども、このゴルメっていうのは一番ルックスが異なっておりまして、グリーンなんですよね、緑の葉っぱ系の野菜が使われているなというルックスでして、でまあハーブも使ってるってことで、多分独特の匂いとかすると嬉しいなって思って、僕はこれを頼んだんですけども、セットで頼んだんですけども、セットで頼むとドリンクと、あとまあサラダと、それと、まあ、ご飯もしくはナンを選ぶことができるということだったんで、でご飯がですね、潮流米ですね、いわゆるタイ米とか、ああいった感じの長めのパラパラしたやつなんで、ああそれあんま食べる機会ないからそれにしようって思ってご飯頼んで、まあ、ご飯のセットにして、であとまあせっかく来たんでケバブも一本いとくかっていうんでケバブ頼んでっていうのをちょっと食べてきたんですけども、でこのメインのゴルメなんですけども、まあそのハーブ、ミックスハーブと、レモンの牛肉煮込みで、で牛肉はあまりまとまった大きな塊があるわけじゃなくて、どれぐらいかな、まあ1センチ角、1×2 センチ角とかかなぐらいの感じで細かくなったんで、食べやすい大きさになってて、まあありがたかったんですけども、でそれに加えて、あの刃物は何なんですかね、よくあるものなんですけども、ツナと一緒に、大根と一緒に煮たりとかする感じの、そんな葉っぱなんですけども、すごいな、こんな基本的な野菜の名前が出てこないって、やっぱり僕の記憶力はだいぶ衰えているのか、まあ、あるいは記憶力の問題ではなくて、そもそもの知識量の問題なのか分かりませんけども、なんていう話をしていてもしょうがないんで先に進もうと思うんですけども、で、そのゴルメなんですけども、ちょっとねしょっぱめではあったんですけども、でも一緒にご飯がセットであると、そのご飯が進むくんといった感じで、まあバランスとしてはいいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。でケバブもまあ癖がなくて、ケバブって肉の棒のようなものっていうんですかね、細長いソーセージみたいなものだと思うんですけども、いやソーセージとは違うのは何でしょうね、つなぎがあんまない感じっていうんですか、 本当料理の知識がなくて残念ですね。まあただそのケバブもインド料理なんか食べに行くとカレー屋さんに行くと必ずあったりするんでいろいろ食べますけども、あの辺ってちょっとこうまん丸だったりとかちくわみたいな形だったりとかするんですけども、それに比べるとこう扁平ですね、平らな形をしていてちょっとね形は違うんですけども、お味の方は癖もなく食べやすくてこれまた美味しかったんですけども、で僕が行った時っていうのが、閉店30分前っていう、閉店というか、まあ、通常の、あの閉店時間30分前だったんで他のお客さんもいなくてですね、まあ、雨の金曜の夜っていうことででしょうかね、他のお客さんいなかったんで、まあおかげでお店の人も暇だったんでいろいろとお話をしたんですけども、でそういう中東系のお店に行ったりするとよく水タバコが置いてあって、でまあディスプレイ代わりに置いてあったりとかすることも多かったりするんですけども、実際に水タバコをですね吸えるようになっていたりするところも、まあ、そうは珍しくないんですけども、今回ちょっとたまたまいっぱいおごるよっていうことで水タバコをごちそうになって、僕はタバコも吸わないので本当にタバコと名のつくものを口にするのは初めてだったんですけども、まあ初めて、まあ、厳密に言えばごくごく小さい頃に親が捨てたタバコを1回吸ってギョエってなってそれ以来二度と吸ってないっていうのが正確なところなんですけども、30数年前に吸った時のようなギョエっていう風になる感じはなくて、まあマイルドなものでしたね。吸って吸うとあれ水タバコの本体の一番底の部分に水が入ってるんですけども、それがこうコポコポコポコポいってちょっとねそれが面白いというか、水の音って心安らぐじゃないですか。だからタバコってそういう気分転換とかするときに吸ったりするんですよね。そういう効果っていうのは水タバコもあるのかなっていうふうに思ったりしたわけなんですけども、まあそれでその水タバコっていうのはあれってフレーバーがいろいろついてるんですね。で僕はそのごちそうになったっていうのは最初何だろうなと、何なのかわからんなと思ってたんですけども、っていうか初めてなんでそれが標準の味なのかそれともこれが何かのフレーバーなのかというのがわからなかったんですけども、バナナ味っていうやつだったそうで、言われてみると確かにバナナっぽい感じもするなというぐらいのバナナ感ではあったんですけども、まあそれを吸いながら、あとチャイですね、お茶も出していただいて、それをズッカって確か言ったと思うんですけども、向こうの砂糖ですね、ズッカってシュガーと同じ、シュガーってのはそのズッカっていう多分アラビア語ですかが元になって猫が同じ単語だったと思うんですけども、だから何でしたっけ、ポルトガル語になるとシュカールになるんでしたっけとか、まあそんなどうでもいい豆知識なんですけども、まあそのイランのお砂糖っていうのが出してくれて、でそれをそのチャイに入れて溶かして飲むんじゃなくて口の中にその砂糖を入れておいて、でそこにお茶をチャイを流し込むっていう、そういう楽しみ方をするんだよっていう風に教えてもらったんで、ああなるほどということで、やりながら水タバコ吸いながら砂糖を口に入れてチャイを飲みながらお店の人とちょっと話したんですけども、それでお店の人が話してる中で一点ですね、あ面白いなって思うことがあって、まあ、そのお店の人っていうのは、まあ、イランから来てるんですけども、もう日本に20年以上30年近くいる人で、でまあその現在のイランの体制に対してはもちろん好意的な印象ってのは持ってない人なんですけども、一方でやっぱりアメリカも嫌いなんですよね。でそれで日本っていうのは本当にいい国だと、サッカーですね、代表の試合があれば日本とイランの試合でも僕は妻と一緒に日本を応援するよなんていう風に言ってたんですけども、でその人が何を言ってたかっていうと、太平洋戦争ですねでは日本は本当は勝っていたんだっていう話をしていて、うんってなるじゃないですか、これは香ばしい話が来たぞと思って聞いてたらば、なんでもですね、まあ、その彼が、イランにいた当時の話なんで、まあ、30年以上前の教科書なんでしょうけども、 そのイランの教科書によると、日本が本当はほとんど勝っていたんだけども、まあ、ほとんど勝っていたと、勝っていたんだけども、原爆によって、まあ、その勝っていたという状態をひっくり返されてしまったっていうことだったかな。そういうことが教科書に書いてあるんだよと、イランではそうやって教えてるんだよっていう話をしていて、それは初耳だなというふうに思って、ちょっとね、よく日本と韓国と、まあ、中国の間で、ね、教科書問題っていうのが持ち上がって、お互いのその歴史認識というのを共通させようじゃないかなんていう話をしたりしますけども、まあただその歴史認識なんていうのは国によってその主張、立場によって主張が違うので、共通のものにするなんていうのは、まあ、全て共通のものにするなんていうのは到底無茶な話だと思うんですけども、まあね、同じようにそのイランだとこんなに違った教え方をしてるんだなっていうのを見ると、歴史的な事実っていうものを一つをとっても共通の見解を持つっていうのはなかなかに難しいことなんだなっていうのがね、そこで見えたような気がしたんですけども、あとはなんだろうな、そのまあ、結婚観というか、その男女の付き合い方に関しては、まあ、かなり厳しいと、まあ、その婚前交渉はもってのほかだし、結婚する前の男女がこう付き合うっていうのは不純異性交友をするというのはこれまたもってのほかであるっていう話をしていて、まあそんな感じでですね、まあ、イラン料理食べたいなって思って入ってみたら、いろいろですね振る舞ってもらっちゃって、お話もですね、結局小一時間話し込んでたと思うんですけども、ね、聞かせてもらって大変楽しかったなっていうことで、カミスにですね行く機会のある方は、あの国道124号沿いにありますんで、ぜひ行ってみるといいんじゃないでしょうか。あ、お店の名前はですね、キッチンアキ&パパっていうとこですね。あの夫婦食堂みたいな名前ですよね。あの旦那さんと奥さんの名前がついたお店だったんで、ね、よくそのエスニック系のお店とかってちょっと入りづらいなって思う人が多いようなんですけども、世の中にはどうやら、全然そんな問題ないですよ。普通に入ってメニューで分かんないものがあれば、これ何って聞いたら教えてくれますし、メニュー以外でも分かんないことがあれば、どういうシステムになってるかさっぱり分かんないんだけどもっていう、初めてなんで分かんないんだけどもって言えば教えてくれますんで、ちょっといつも行かないようなですね、あのマニュアルがないようなお店に行ってみたりするのもいいんじゃないでしょうかね、ということで、今回お届けしてまいりましたのは僕ひろしでした。それではまた。